ただいま新約聖書の使徒言行録11章の19節から30節に記されている御言葉をお読みいただきました。前から申しておりますが、この使徒言行録という文書は、イエス・キリストの霊である聖霊を注がれたキリスト教会が、その聖霊に導かれながら、イエス・キリストの福音を広く世界へと伝えていったその様子が記されている、そういう文書です。その意味では、先ほど日中学校、子どもたちへの説教で、歴史、神の歴史が語られましたけれども、使徒言行録においても、教会が実際に歩んだ、その歴史が記されております。でその教会の歩みの中で、特に私たちが心に留めたいことは、弟子たちは自分からイエス様のことを世界中に広めようと思って、世界へ飛び出していったわけではなかったということです。むしろそういう思いは、全くなかったと言っても言い過ぎではないのです。そういう弟子たちを常に聖霊が新しい道へと導いていかれた。いつも神様が新しい扉を開いて、ここへ行きなさいと、時には無理やりに引きずり出すようにして、弟子たちを新しい道へと導いて行かれた。そこでは、弟子たちの中にも時には戸惑いがありました。時には抵抗することがありました。でもその都度、自分自身の思いを、自分自身の生き方を乗り越えるようにさせられた。弟子たち自身が、その都度新しく作り変えられながら、神様の示すところに従っていったのです。このところ、サウロの改心の物語や、異邦人であるコルネリウスの改心の物語を学んでまいりましたが、そこにもそういう今申しましたような側面ははっきりと現れておりました。で今日はまた少し話が変わりますが、19節から始まるこの物語においても、しかし私たちの思いを超えた神様の御心が、その御業が示されているという点においては、やはり同じです。その神様の御心を私たちは、弟子たちの経験を通して学びながら礼拝を捧げたい。神様を礼拝したい。そして神様に従う民としての歩みを新たにされていきたいと思います。そこで改めてこの今日の御言葉に目を向けてまいりますが、その初めの部分とも言えます19節20節をもう一度読んでみましょう。このような語り方で、今日の話は始まっております。ステファノの事件をきっかけにして起こった迫害のために散らされた人々は、フェニキア、キプロス、アンティオキアまで行ったが、ユダヤ人以外の誰にも御言葉を語らなかった。しかし、彼らの中にキプロス島やキレネから来た者がいて、アンティオキアへ行き、ギリシャ語を話す人々にも語りかけ、主イエスについて福音を告げ知らせた。比較的淡々と語られているような印象があると思いますが、いくつか気づかされる点がございます。でまず一つは、ここに出てくるのは、すなすまはじめは、名前も明らかにされていないような、ごくごく普通の弟子たちであったということです。ペテロやパウロのように、教会の中で、主だった役割を与えられ、指導的な立場についていた人は、まだ誰も出てこない、名もない、隠されたような人たちが、ここで神様の御業のために、まず用いられているのです。しかもそこにも、ユダヤ人と異邦人という、やはり民族の垣根がありました。それは、ペテロでさえ、はじめは、主よとんでもないことですと言って、つまずかずにはおれなかった垣根であり、神様の 幻を示されて、一つ一つの導きを受けて初めてようやく乗り越えることができた、そういう壁でありましたが、それをこの無名の弟子たちは、まあ、いともたやすく乗り越えたわけではなかったでしょうけれども、彼らもまた乗り越えてキリストの福音を伝えていったのです。まあ、さらにもう一つ印象深いことは、この人たちも自分から心に強く願うところがあってこうした地域へと出ていったわけではないということですね。むしろ彼らはエルサレムで迫害が起こったために、その難を逃れてやむを得ず連れされていった、その土地がこの地方でありました。彼らにしてみれば、ようやく難を逃れていったそのところで、まあ、これからどうやって生活をしてば、していけばよいのか、途方に暮れるような面があったかもしれない。しかし、そういう困難な状況の中にありながら、彼らはその土地の人々にキリストの福音を伝えていく器とされていった。本当に考えてみれば、彼らの前にはもう八方塞がりと言えるようなさまざまな壁があり困難があったわけですが、むしろそういう中で福音を今まで育てられていた異邦人の世界へと伝えていく、その扉を開く役割を彼らが担わされたんです。で、ここに私たちは神様のなさる御業の不思議さ、神様の御心の深さということを見ることができると思います。しかも私たちはこの話をただ、まあ、聖書にある遠い昔の話として、まあ、単なる観客として眺めながら、いや神様のなさることはなかなか不思議なもんだ、素晴らしいもんだと言ってこう感心していればいいというものではないと思うんですね。同じようにこの私たちも今同じ神様の招きに預かっている、同じ神様の恵みを注がれている、その神様の御心が何であるか、もちろんそれはすぐにはわからないかもしれませんが、私たちの思いを超えて示されるその神様の御心を尋ね求めながら、その神様の恵みを本当に毎日発見するようにして生きていくことが求められている。そのために私たちは招かれているということを改めて思い起こしておきたいのです。まあ、ちなみに、この人たちが散らされていった地域、まあ、特にアンティオキアというところは、まあ、当時の世界でありましても、ローマやアレクサンドリアと並ぶローマ帝国の中の三大都市の一つでありありました。ある書物によると、まあ、周辺に住む人々も含めますと、まあ、当時にして人口およそ80万人にも上るこう国際都市であったようであります。もちろん経済的にも文化的にも豊かに繁栄し、こう高度なものを持っていた、そういう大都市そのものでありました。で、そういう中に、まあ、難民のようにしてやってきた弟子たちは、なんと小さな存在に見えたでありましょうか。まあ、その町の人々にとって小さく見えたかもしれないと同時に、自分たちがなんとそこで小さな存在に思われたでありましょうか。そんなところに、自分から何かを提供しようという気持ちには、なかなか人間はなれないものです。しかし、そういう中で彼らは、口を開いていく。イエス・キリストの福音を伝え始めていく。そして、不思議なことに、大勢の人がその彼らの証しする言葉を聞いて、イエス・キリストの信じる信仰へと導かれていった。そういう出来事が起こった。それが今日の物語の始まりです。もちろん彼らが特別、まあ、信仰心に燃えて、人 人を圧倒するようなものを持っていたわけではないでしょう。また彼らがキリスト教がどんなに素晴らしいものかということを雄弁に語ってみせることができる、そういう雄弁さや話術というものを特に持っていたわけでもないでしょう。むしろ今申しましたように、彼らは難民です。毎日毎日を生きるその苦しい生活の中で精一杯だったかもしれない。しかしそういう中で彼らは改めてイエス様を、イエス様と出会うことができた。今ここに自分たちと一緒にいてくださる。今も変わることなく自分たちと一緒にいてくださり、いやまた自分たちを、その自分たちを用いようとしてくださっている神様の恵みを発見することができた。この困難の中で弱い自分を、古い自分を今一歩乗り越えながら新たに生かされていく、その信仰の命を彼らは発見することができた。それを彼らは素朴に証ししていったのでありましょう。さあどうぞ皆さん見てくださいと大風呂敷を広げたわけではないと思うんですね。今自分に示された、この小さな自分に示されたイエス・キリストの恵みを証しし始める。もちろん多くの人は彼らを無視したでしょう。なんだあいつらはと軽蔑した人もあるかもしれない。しかし大都市の豊かさの中で、中に生きていたはずのアンティオキアの人々の心を捉えていく面があった。やはり大都市特有の贅沢さ、虚しさというものをやはりアンティオキアの都市も追っておりました。そういう中で人々は今さまざまな壁を越えて新しい命に、天の命に生かされている人々の証の言葉に心を開かれて集まり始めていたのです。私たちもまずこのような神様の御業の広さ、深さというもの、大きさというものを今日新たに再発見していきたいのです。何ができるか、自分は何ができるか、まあ、そういうことをもちろん考えることも大切ですけども、状況の困難さや私たち自身の貧しさといったものは神の御業にとって妨げにはならないということ、いやむしろそのような私たちの弱さや小ささこそが神様の恵みが壁を越えて広がっていく、そのパイプになっていくということを私たちは本当に自分自身のこととして、私たち自身に示されている招きの道として見出していきたいのです。で、この使徒言行録の11章の21節ですね、21節を見てみますと、この時の淡々とした語り口の中にもこの時何が起こっていたのかということをこんな表現で語っています。アンティオキアの人々が大勢福音を聞いて主に立ち返ってきた。そのことを聖書は何と言っているか、21節ですが、主がこの人々を助けられたので、信じて主に立ち返った者の数は多かった。主がこの人々を助けられたので信じて主に立ち返った者の数は多かった。まあさっと読んでしまえば、ああそうですかということかもしれない。しかしこのところですが、まあ、主がこの人々を助けられたのでと訳されているところは、もともとは、主の御手がこの人々と共にあったので、そういう言葉が使われております。まあ、手ですね、神様の、まあ、技をなさるその手、主の御手がこの人々と共にあったので、まあ、信じて主に立ち返った者の数は多かった。 で、この言葉について、その主の御手という言葉について申しますと、先ほど使徒言行録と合わせてお読みいただきましたイザヤ書の50章にもありました。ご覧になる方、旧約聖書の1144ページでございましたが、イザヤ書の50章ですね。必ずしも分かりやすい言葉で記されているとは言えないんですが、このイザヤ書の50章の2節に、こう語られておりました。何故私が来ても誰もいないのか、呼んでも答えないのか、私の手は短すぎてあがなうことができず、私には救い出す力がないというのか、見よ、私が出立すれば海は干上がり、大河も荒野に変わる。水は枯れ、魚は異臭を放ち、乾きのために死ぬ。このところに、私の手は短すぎてあがなうことができないというのか、あなた方を救い出す力がないとあなた方は言うのか、そういう問いかけがあります。今そのイザヤ書そのものについて、詳しくお話しすることはできませんけれども、ただ今とすることはわかると思うんですね。神様の手が短すぎるから、この困難な状況の中で、あまりにも困難な状況の中で、神様ですら私たちを救うことはできないだろう。こんなところから誰も私たちを救うことはできないだろうと私たちは自分で決めつけてしまう。そしてそれ以上神様に求めるとか、神様に信頼するということをやはり私たちはやめてしまうものです。それはある意味で人間としての弱さとして仕方がないかもしれない。しかし、だからダメじゃないかと、ただ神様は言ってるんじゃないんですね。そういう私たちの弱さも知りながら、そういう私たちの、ある意味での信仰というものを知りながら、神様は訴えてこられるんです。私の手が短すぎて、あがなうことができないとお前たちは思っているのか。そうではないだろう。そうではないということを私はあなた方に今まで語ってきたし、示してきたではないか。主の御手はいつも十分に長いのだ。困難な状況は確かにあるけれども、その中からイスラエルの民を神は常に救い出してこられた。どんな困難な状況の中であっても、あなた方を救うことができる。いや、むしろ、その困難さを私たちの生きる糧にさえ変えることができる。その困難さを私たちの恵みに変えることができる。災いとしか思えないようなことすら、神様は私たちの命と変えることができる。そこまで神の御手は長いのだと。ただ、どうして今まででは、その私たちが命の道を歩み続けることができなかったのか。それは、その神を信じようとしないあなたの不信仰のためではなかったか。神様の恵みを信頼して委ねようとしないあなた方の不信仰が妨げになっていたのではなかったか。この神様の問いかけ、この神様の訴えを私たちは今日新しく今の自分自身に問われている言葉と御言葉として聞きたいと思うし、またその御言葉の中で私たち自身の歩みや向かおうとしているところをもう一度見つめ直してみたいのです。 単純にこれは神様を信じていればなんとかなるよ、どんな困難だって解決できるよ、悩みもなくなるよと、そういう単純なことを、表面的なことを言ってるわけではないんですね。何もイスラエルだって先ほど の子供たちの説教に対してもそうです。そんなすぐにでもなんとかなるような困難の中に彼らはいたわけではない。国が滅ぼされて、異教の民へと、異教の地へと連れ去られて、もう自分たちではどうすることもできない。そして多くの民がバビロニア帝国によって本当に完全に抹殺されてしまった、そういう歴史が目の前にゴロゴロしてるんです。そういう中にあって、まあ頑張ろうよと、そんなことで人々が励まされるような、そういう状況ではない。でもあえてそういう中にあって、でも私が神様だ、私がこの全てを支配しているのだと、この私の手が短すぎてあなた方を救うことができないということがあるだろうか、私たちの心を揺さぶるように神様は訴えてこられるんです。困難さはあるでしょう、悩みも尽きないでしょう。しかし、そういう中でこそ、新たに生まれてくる神の恵みがある。私たちのどうすることもできない無力さの中にこそ、私たちと信じることができない深い闇の中にこそ、神様が起こしてくださり、神様が私たちを導いてくださる新しい恵みの技があり、救いの技があり、神様に希望を持って仕えていく技がある。使徒言行録の11章に戻りますけれども、そういう思いで、もう一度11章の21節の御言葉を思い出して見る必要があるのです。主の御手は彼らの上にあったので、信じて主に立ち返った者の数は多かった。彼らが人並み外れて強い信仰を、こうギラギラするような信仰を持っていたわけではないでしょう。まあ、繰り返しになりますけれども、彼らは特別にキリスト教の素晴らしさを上手にこう説得できるような話術を持っていたわけでもないでしょう。でも、主の手は短いだろうか。私たちの思うようなことを実現することはできないかもしれないけれども、神様はその中にあって私たちの思いさえ超えてその恵みを表してくださる、闇を光に変えてくださる、そのことを信じて、本当にその困難な中でその神様の恵みを発見した彼らが素朴に証しした言葉によって人々は光を見ることができたんです。主の御手が共にあったからこそ、アンティオキアの町において信じて主に立ち返った者の数が多く与えられていった。その出来事を私たちは今私たちに道を問う言葉として聞き取っておきたいのです。最後いたしますが、もちろんこの先を読んでまいりますと、このまんまみんながこう素朴なままでこうずっといたわけではないし、人々が多くたくさんの人が集まってきて教会が大きくなっていた、それをそのままみんなが放っておいたわけではない、自然に任せていたわけではありません。そうした噂が エルサレムの教会に聞こえていく神の御手が今本当に主の御手は短かろうかと言うべき神の御手が今アンティオキアの地においてはっきりと目に見える形で働いている、その噂がエルサレムの教会に聞こえていく。すると早速エルサレムの教会もまた民族の壁を越えて手を差し伸べていくんですね。バルナバという人物をアンティオキアに送っていく。あ、今日はこのバルナバについてあまり詳しく見る時間はもうありませんけれども、バルナバはまさに噂に聞いていたことが、神の恵みの出来事が、喜ばしい主の御業が本当にアンティオキアで起こっているということを知り、喜び、そのために全力を尽くして、その新しい群れが主の教会としてふさわしく整えられていくように、豊かに成長していくように尽くしていくのです。その中で一番大きいことは、後にパウロと呼ばれるサウロをこの群れの指導者として、自分と一緒に働くべき同労者として呼び出してくる、そういう務めでありました。このバルナバとパウロという二人の指導者を通して、アンティオキアに生まれたばかりの教会は、こう単なる一過性の熱狂的な運動として終わってしまうことなく、イエス・キリストの福音を証しする教会として整えられていく。そして、後々、地中海世界全体にキリストの福音を述べ伝えていく、その最大の拠点になっていったのです。ただ、今日申したいのは、そのようにアンティオキアの教会が大きくなったということは大事だということを言いたいわけではないのです。もちろんそのことも、キリスト教の歴史の中では大変示唆に富んだ話でありますが、しかしその大きなアンティオキアの教会がどこから始まったのか、自分の居場所を奪われるようにして、ただ主の御手のみを信頼してアンティオキアへと逃れていった無名の弟子たちが、主の手は短いだろうかと、困難の中でもう一度神様の恵みを尋ね求め、発見し、そこに生かされていく道を喜んで見出していった、そして証ししていった、その小さな働きから、小さな喜びから、アンティオキア教会の始まりがあります。私たちも、このような神様の御業、私たちの上になされ、私たちを招いておられる神様の御手の業を、自分に問いかけられていることとして、いや、素晴らしいですね、と、いいお話ですね、と言って、聞いて帰っていくだけではなくて、私たちが、今の私たちに、どのようにその神様の御手が伸ばされているのか、どのようなところに私たちは招かれているのか、そういう神様の招きの言葉として、聞いていきたいんです。主の手が、私たちと共にある。主の御手が私たちを導いてくださる。その神様の御手に導かれながら、私たちも一つ一つ新しく神様の恵みを見出しながら、イエス・キリストにある新しい命を、古い自分を乗り越えていく新しい命を見出しながら、この主の歩みに踏み出して参りたいと思います。お祈りいたします。 天の父なる神様、アンティオキアの教会に主の御手が本当に深く豊かに述べられたこと、それによって本当に小さなところから、闇の中からあなたの命の御業がなされたことについて聞くことができ、感謝をいたします。私たち自身も今あるところは貧しくあり、小さくあるかもしれません。自分ではどうすることもできない闇に覆われてしまうことも多いかもしれません。しかしその中にあって、あなたの御手が私たちと共にあることを改めて覚えさせてください。そしてそのような私たちに示されますあなたの招きを、導きの御言葉を私たちがはっきりと聞き取ることができ、あなたを褒めたたえながら、あなたの恵みの豊かさを明かししながら歩むことができる、一理でください。どうぞ私たちの教会を通して、あなたのその恵みの豊かさが表されますように、これらの感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前に捧げします。